き紳士交遊録、毎週金曜日は経済学者の金子勝さんです。
どうも、
はい、
こんにちは、
はい、今してた話は入ってないよね。
入ってないと思います、
はい
ね、
はい、危険な話する
から、危険な話だ。
なんか、お願いしますよ、一つ。
知りたくなっちゃうかもしれないけど。
この金子さんのコーナーより危険な話ってどんな話でしょ
う。いや、もっと危険なんですよ。
もうね、金子さんがね、消されるぐらいの話。
そんなこと言っちゃダメだってば。
もう2019年これから終わろうとしてるのに、ね、悪口大会みたいな。
は
い、
今日何、
はい、だから今日はやっぱり、うん、クズは終わらないです。
クズは終わらない。
クズ餅は終わらない。
クズ餅は終わらないね。
だからもうね、は、来年の1月20日に通常国会が始まるわけですけど、うんうんうん、20日まで引き延ばしたけどね、うん、忘れるんじゃないかと思ったけど忘れないね、多分。
いや、私絶対忘れない。
いや、忘れないというか、いくらでも出てくる、うん、出てきて言い訳すれば嘘だから、またこれが芋づる式にいくわけ、うん、これすごいよ。まあ、反社会勢力 の、 あの定義の問題もひどかったけど、うんうん、で出てきたらすぐ2006年最初の内閣、
先生目がキラキラしちゃって、
キラキラしてちょっと待ってくれ、俺漫画じゃないんだから、でかい目じゃないんだから、
少女漫画みたいになって、
そうそうそう、で、うん、定義がコロコロ変わるうちに2006年の第一次安倍政権に実は定義があったとかさ、うん、もう一回定義し直すとか、うん、わけのわかんないことになって、
あと60番団が5000人ぐらい、ね、5000人以上だった。いや、
それはそのストーリーなんだけど、うん、昭恵枠があったから、うん、あの森友問題の時は昭恵は詩人だってやったじゃないですか。
昭恵さんにしとこうか、
昭恵さんね、昭恵さんは詩人だって閣議決定したじゃないですか、うん、ところが単に名刺交換しただけだけど、昭恵、うん、枠があるって分かれちゃった、分かっちゃったから、うん、公人扱いになったらしいんだよ、うん、それが閣議決定だ。
何なんだ、また今度そうそう公人扱いになったの、
そうそうそうそう、公務だって、
この間詩人って
公務ですよね。
公務、公人じゃないけど公務をしてたと。
公務をしてた。
いいじゃん別に。
詩人が。
それはそれでいいじゃん。そしたら
公務の補助っていうことを正確に言うと言ってましたね。
ああ、そう。
安倍さんの公務の補助。
国会で出てきてもらえばいいんだから説明し。
この閣議決定、何でも閣議決定するんだけど、うん、全部なんかデタラメになってる。うん、で、そのさっき今あのちょうど室井さんが言ったように。うん、あの60番、うん、番号60番が安倍枠だというふうに野党が追及したら、はい、菅官房長官は調査の結果これは官邸やあの与党枠だっていうふうに回答したわけじゃない、うん、だけどさ、ログも調べてない、うん、名簿も消してんのに、うん、なんで番号だけ分かるんだよっていう、そういうさ、
私は知りませんが正解だよな。
そうそうそう、だからさ、もうついつま合わなくなって、うん、で結局野党側が国会図書館調べて、うん、その2006年5年か、うん、のあれで
小泉純一郎政権の時のですね、桜を見る会の招待の
60番がやっぱり首相枠だと
ことが分かったと、
分かった、はい、そしたらさすがにこれは、うん、あの認めざるを得ないじゃない、うん、公文書出てくるから、うん、やっぱり5年の60番は首相枠だって認めたんだけど、うん、今も首相枠だかどうか分からないって言い出したわけ、うんうん、
まあ、基本的に役者は前例踏襲ですけどね。
そう、
基本的にはね、
それがまたおかしいんだわ、うん、その番号が分からないって理由をどんどんつけるために官僚が、うんうん、あの、いや、要するに桜を見る会の招待者名簿の大臣決裁が2013年以降は行われていませんでしたと、うん、第二次安倍政権の時は、うん、もう全くゼロであるというふうに官僚が交代した、あの、うん、回答したわけ、うん、つまりあの実はもうあの安倍さんも含めてね、ジャパンライフも何も分からなかったんだってことは言いたいし、うん、が多分名簿をあの重要な決裁じゃないから、うん、あの名簿も削っていいんだっていう朝知恵の内閣府の高級官僚の朝知恵のこの人たちがそういうこと言ったわけだけど、よく考えてみるとさ、これって下関の市議がバンバンあの申し込み、参加申し込み書をばらまいてるわけじゃん、
はい、
税金の、税金でやってる桜の会を、うん、っていうことはだよ、大臣もチェックもしない、官僚もチェックもしないで、うん、要するにどんどんばらまいているってことは、後援会が好き放題税金を使ってるってことがますます分かって、ガバナンスが全くないってことが分かっちゃったから、うんうんうん、これはとんでもないっていうことになるわけ。
大竹さん、先生目キラキラしてる、
うん、ひょっとすると金子さん、あの名簿を捨てちゃったからないって言っていますけども、うん、 ちゃんとした名簿すらなかった可能性もありますね。いや、
残ってるでしょ。
ありますか、ありますか、
うん、だってそれはありますよ。それで、うん、むしろその問題で言うと、うん、もう幼稚園以下だからね、この内閣は。
あ、名簿がないんだら2005年のもないはずだからね。
そうそうそう、
本当は。
そうそうそう、おままごと答弁だからさ、うん、もう嘘が止まんなくて、安倍首相がたどたどしく新クライアントだ、だから
言った言った、
つまりパソコンの端末には残っていなくて、
うんうん、新しいシステムだからってい
うことですね。新しいシステムだって、しかもこれは8週間削除することになってるっていうことを言ったわけだよ、うんうん、でだけど実は8週間の前に、うん、名簿を要求してたから、うん、なんて復活するはずじゃないですか、復元できるはずだという話だったんだけど、うん、今問題になってる野党の追及聞いてると、うん、この8週間で削減するっていうのは、うん、仕様書のどこにも書いてないって、うん、で内閣の誰も根拠を説明できないっていうことが分かっちゃって、うん、だからでっちゃけの答弁なんだよ。だから多分情報技術について何にも知らないか、名簿はサーバーに残ってるかどっちか。
なんか最近さ、菅さんの会見が安倍さんが言ったことで辻褄合わせんので、菅さんがいろいろ聞かれたりするのがすごく困ってる感じが見えるよね。
疲れ果ててる。なぜかったら、うん、菅原元経産大臣も、うん、河合法務大臣夫妻も
トンズラじゃん、
全部菅派だから、
うん、ああそうなんだ。
そう、やられてるから、うん、で泉補佐官の不倫報道も、うん、あれも菅関係、でだけどさ、悪いことはまだやってるわけ、うん、それはどういうことかっていうと、メディアのインチキ報道の最大の今、官報の不正販売に関して、うん、日本郵政があたかも責任を取ったかのようにして、はい、三社長を辞めて、はい、増田博也になって精神になりましたと、うん、それから圧力を加えた元総務、うん、次官、うん、総務省の事務次官、はい、鈴木事務次官が副社長になった、うん、あれも菅さんの仲良しだってよく言われてんだけど、うん、この人たちも辞めましたと、はい、さあ良くなりましたって言うんだけどさ、よく聞いてると石原っていう経営委員長が上田 NHK 会長に圧力を加えて両方とも辞めたはずですよね。ところが新しい経営委員長は森下俊三っていう阪神高速道路の会長で、こいつはクズだ。
クズと待って、
ちょっと
結論がこの方にも問題があるぐらいにしときましょう。
あ、ごめんなさい、
この方にも問題が。
なぜかというと、うん、石原経営委員長が上田会長に圧力を加えようとしたわけですよ、うん、それの圧力に同調したのがこの森下委員だった、うん、
新委員長ですね。
でこのこいつが上にまた委員長になった、うん、何も変わってないじゃん、うん、NHK に対する圧力は。
全然わかんないんだけど、どうして社長、そのトップの人が辞めると、それでなんていうの、そういうことが、それで問題が解決すると思っちゃうの。だってお年寄り騙したのは、はっきり言って別に郵便局員の末端の人たちがやりたくてやったわけじゃないじゃん。
そうそう、ノルマがあるから、ね、
いやだから僕が言ってるのは、うん、それは日本郵政の官報とか日本、うん、郵便とかね、うん、ああいうところの社長と、うん、それから、うん、圧力を加えた副会長、うん、これが交代になっただけで、うん、肝心の NHK で経営委員会に、うん、日本郵政の総務事務次官、うん、元総務次官の鈴木副社長が、うん、経営委員長を通じて圧力を加えて、うん、NHK の会長に圧力を加えたわけです、うん、この経営委員長がもう一つのキーパーソンなわけじゃないですか、うんうん、これ変わったんだけど、うん、変わったやつがこの圧力に同調したやつ、主導したやつですよ、うん、でも犯人がもう一回やってるんですよ、うん、
ニュース見ると
高い、これなんでこれ、この靴やめさせなきゃダメですよ。
ニュース見てると高いさんが、
いやこれから就任するんですから、
いやいや、やめさせなきゃダメ
だ。でも私もちょっとニュース見てると高市さんが、うん、もうヒーローみたいな感じでニュースになっちゃってるよね、
う
ん、
そうそう、
そのやめろって言ったので、
うん、いやだけど、うん、高市は結局のところ、うん、両方なわけじゃないですか、総務大臣だから、うん、だ、うん、日本郵政の方だけカッコつけときながら、うん、お前放送法に介入するような発言してるような高市が、うん、また NHK の経営委員長の悪いやつをまた変えたというふりをしてやってるわけだよ。また圧力加えんだ、
この高市さん、
ね、高市大臣ぐらいにして
みたいな、
みたいな、
高市みたいなじゃない、高市さんは高市さんです。
いやね、ちょっと まあ、あの
いやだからもう
もうどうしようもない
火事だ。ダメじゃん、もうこの辺りの話は。
いい話してよ、うん、今日、うん、先生
だっていいの、なんじゃ、うん、カジノで言えばさ、うん、なんだあの秋元、
は
い、あの
もう塚さん、
塚さん、
はい、
逮捕でさ、
容疑者ですか、
ひどいな、はい、北海道とかさ、うん、沖縄だぞ、沖縄の自民党がさ、うん、またこのカジノでさ、うん、やったわけでしょ。それでこの秋元と結びついてるって、まあお金のやり取りはないみたいだけど、今のところは。だからこれで気がついたらさ、まあ、辺野古の基地はさ、うん、工事は10年倍になり、うん、でまた3年、うん、飛行場整備でかかる、うん、何を普天間移転とか言ったってまた10年なんか終わんねえから、ね、これはもうヤンバダムと同じで永遠に続けるんだよ。それで公共事業でずっと金ズボズボズボズボやって、沖縄問題で前向きに取り組んでるようなふりをして、それを交渉ネタにしてるわけだ、うん、じゃあ沖縄県民何なんだっていう状態じゃないですか、うん、でもそういうこと言い始めると ね、本当
に秋田に対する対処と全然違うみたいなことになってるよね。
ちょっと話戻しますけど、うん、安倍政権はまあ史上最長になりましたが、うん、まあ、特徴としてその今までその政権がちょっと抑制的に選んでいた、うん、日銀の会長と、うん、それから NHK の会長、経営委員長、うんうん、それから、内閣法制局長官、うん、これはあのほぼ中立的な人を置いてたんですけど、 それをぐっとこう政権寄りに持ってきたっていう、う
ん、それ本当にね、うん、はい、いろんなことが全部変わっちゃいましたよね。高が外れちゃった。
NHK の会長や経営委員長が何人変わろうと安倍政権が続く限り自分たち寄りにするってことはこれ変わらないですよね。
だからこれも非常
に、これもし変えたかったり変えなきゃいけないと思うんだったら民意で反映させるしかないってことですよね。そうそう、
だからさ本当の意味で最悪だと思うんですよ。で萩生田はまたこれやめなかったじゃん、
うん、
で今どんどん出て、
萩生田大臣、
萩生田大臣ね、はい、ごめんね、あの、うん、グランドゴルフの問題も出てたけどさ、その後なんか少年野球のチームに独占して使わせてるとかね、国有地を。でもっとすごいのはさ、後援会の事務局長っていうのはさ、萩生田後援会の、うん、なんか知人、なんか社員が知人を殺害したっていう、
で
そういう、
それは違う、従業員が事件を起こして、うん、そこの会社の社長から献金もらってたんです、
ね、週刊誌報道がありましたよね。
そうそうそう、だからでしかもその、ね、その会社は八王子市からその、うん、なんていうの、殺した人を沈んだプールを指定管理業務で請け負ってたって言うんだよ。デタラメじゃん。それだけでそれだけで辞任しなきゃいけない人だよ。
だけど先生、来年いいことあるかもしれない、うん、先生が言ってたクズだのなんだのって言ってた正しさが証明されるかもしれない、
うん、あの僕は、ね、うん、ちょっと変化があっていいなと思ったのは、うん、あの菅官房長官が記者会見を打ち切ろうとしたんだけど、うん、桜の会で
記者の人がね、
そうテレビ東京かなんかで、うん、あの、うん、官邸版の記者が質問、うん、出てきてる質問は一応答えてくれませんかって言って、うん、あの、うん、延長させたっていうのは、うん、僕は今までなかったことだから、
ね、記者会見の
当たり前のことだけど、
ね、当たり前のことだけどね、
先生よかで記者格取ったじゃないの。
頑張って、
ありがとうございました。大竹紳士交遊録、来週月曜日は経済アナリストの森永卓郎さんです。お知らせの後は交通情報です。